皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は AI 失業時代を生き抜くためにというお話です。いよいよですね、この人工知能なるものがですね、ものすごい勢いでこの職場に入ってきましたね。 AI よく言いますけども、まあ程度の差があってですね、ものすごく簡単な仕事がコンピューター化されるっていう部分から、なんか本当に、ベテランの仕事と同じ程度まで AI でできるっていう部分まで、結構ものすごく今、その幅広くこの人工知能がですね、我々のこの職場に入り込んできたと思いますね。で、前にもこれ申し上げましたけども、これはものすごく大きな変化を我々にもたらします。かつて第一次産業、農業とか工業ですね、鉱山ですね、こういうものが中心だった時代にほとんどの人がそういう仕事をしてたわけでありますが、やがて製造業が発達してくると、農業だとか鉱山で働いた人たちが製造業の方に移ってくる。しかし製造業の方もやがてその人がいらなくなってくると、それが第三次産業、サービス業に移ってたという、こういう歴史があって、今本当にどの国でもですね、ほとんどの人たちのはサービス産業で働いてるんですね。農業だったら農薬ですとか肥料ですとか機械化、大規模化が行われた。工業だったらそれはロボット化、それから自動化、まあこういうものが行われてですね、一次産業、二次産業は携わる人の数が昔に比べればはるかに少なくなって、もうそれがやっぱりだから当たり前の世界になってますから、普通に働くっていうと、やはりこう第三次産業を中心でないとなかなかその働き場がない。で、第三次産業がどんどん広がってきたわけですが、ここに人工知能が入ってくるとすっかり変わりますね。で、すなわち今回は人工知能だけではなくて、物のインターネット、IoT と、それからブロックチェーンと、この3つ入ってくるんですよ。まあ、だから順番から言うとですね、ブロックチェーン、IoT、それから AI。この3つの技術ですね。ブロックチェーン、物のインターネット、人工知能。この3つの技術が組み合わされてくると、来るときですね。いや、実際にサービス業のほとんどの仕事は、人なしでも十分回るようになるっていうことなんですね。駅の出札口、改札口、今ほとんど人いませんよね。あれと全く同じようになる可能性が大いにあってですね。だからこれは、要するにサービス業からも人がいなくなるという、そういう時代だということですね。さあ、そうなってくるとですね、本当に一次産業、二次産業、三次産業と人がどんどん移動してきて、三次産業も人いらなくなってくるっていうと、どこに行くのかと。前にも言いましたけど、一番悲惨な例はここでみんな奴隷になっちゃうわけですよね。もうとにかく、産業を問わず、人の足りないところにですね、受給ゆくれで働きに行く、一生奴隷だと。教育も学らない、医療も学らない、ただの奴隷で一生終わるしかないという、これ一番その、悪魔的なね、世界がはびこるのが、この世界だよね。だから、すなわち、機械とかごく一部のものをごく一部の人たちが、その、管理して、すべての富をそこに集めちゃって、人も機械もあらゆるものを収奪しちゃうという、まあ、これが最悪の状況で。で、そうでない場合はですね、その、いくつか選択肢があると思いますけども、これ前にも言いましたけども、1日3時間だけ働くと、で、あとの時間はですね、皆さんその、世の中を良くするため、コミュニティのために働く、言ってみればその社会貢献がその生きるっていうことになる。仕事は3時間だけでいい。あるいはですね、もう一回人の力を入れて全てを立て直していこう。やっぱり機械を入れてですね、で機械に任せると、そこでイノベーションで止まってくるんですよね。次のイノベーションとか、クオリティの向上っていうのは、機械を運転してるだけではなかなか出てこないですね。やはりそれは自分でやっていくって作業がないと向上ってできないんで、だからやっぱりこの何事も未来に向けて想像するためにはですね、全部機械に任せていかないから、やっぱり人がどんどん手をかけて良くしていくという部分もこう開けていかなきゃいけない。まあ、こんなやり方あると思いますね。 だからそうすると、まあなんて言いますかね、その間のどっかにこう収まるっていう形になりますから、それはどう見ても非常に激しいことだと思うんですね。今、非正規の人たちがどんどん増えてるっていうのもですね、まあ基本的に仕事がデジタル化していってですね、まあ機械に置き換えられる状況に近づいてるってことですよね。仕事がデジタル化し、マニュアル化し、誰でもできるっていうのは、もう機械に置き換わっていい、もう直前の状況ですよね。やっぱその長く働いた人でないとできないっていうことになってくると、それはやっぱその仕事をね、コンピューターに置き換えさせるっていうのは、どえらいことですよね。しかしもう誰でもできますよ。この通りやってもらえばいいんですよ、というふうになってきて、あとはそのちょっとした向上ですよね。ちょっと仕事に慣れてもらえばいいですね。なんていうぐらいのものだったらすぐコンピューターになっちゃうし、それからその、ベテランの仕事でもですね、ベテランの能力が頭打ちになったとき、すなわちベテラン自身がですね、もう今までの蓄積の中でこうやりくりしながら、仕事するような段階になった場合には、それはもうコンピューターに置き換えることはあまり難しくないんじゃないですかね。その人のやってる仕事のほとんど全てが再現できると。で、それをその学習させればいいわけでしょ。そうするとそれも、だからベテランの仕事と称するものも、あるところでそれがその、もう進化を止めていた場合にはですね、まあそこから、そこまではコンピューターを置き換えるってことは多分やればできるんですよね。そうすると今のこの世の中見てると、ある種人々があまり向上心持たなくなって、とりあえず今日の仕事を一生懸命やることに精一杯で、で、あまり長期的な展望を持てないから、一つのこの技とか一つの仕事に、このものすごい突破口を求めるってことをしないという状況になると、これはもう定義的にも言ってですね、あっという間に機械化されるということは間違いないと思うんですね。AI なんか出てきて、しかもそこにですね、ブロックチェーンが入ってきますから、管理のシステムが極端に簡素化できるんですね。ブロックチェーンのシステムのいいところっていうのはですね、極端にその管理のシステムが、その、あれ、いらなくなるってことですよ。集中型管理でありませんから、分散型管理ですから、管理のためのサーバーみたいなのがいらなくて、本社機能もいらないわけですね。みんな、自発的に横に意思決定して物事を進められていくわけで、自立型の組織になってきますね、ブロックチェーン入れていくとね。だから、いわゆる本社機能なんてものは、まああったとしても極端に小さいもので済むわけで、その、いちいち本社がなんか指示出してマニュアル書いてなんてことじゃなくて、その各現場で自発的になんか行動しながら、アメーバーのようにお互いに連絡取り合いながら、物事を進めていくってことが可能になりますよね。そうすると社会のいわゆる間接費が極端に減るじゃないですか。社会の間接費ってすごく大きいですよね。その、現場を管理するための組織。現場を動かすためのこのシステムにものすごい金と人が張り付いてるんじゃないですか。いや、今度それは現場だけで済むようになってってことになったらそんなものいらなくなりますよね。ほとんどいらなくなっちゃって。で、だからそれって本当のこう、なんて言いますかね。この第三次産業の中でもいわゆる知的エリートみたいな人たちがいる部分の仕事の多くがもうコンピューターに変わっていくわけだね。で、下手な意思決定するよりですね。そうそう、変な幹部がね、意思決定するよりよっぽどいいわけですよね。変な幹部とか変な課長がですね、変な意思決定するよりよっぽど物事うまくいくわけで、まあさすがに一番上だけはですね、ちょっといないと困るから、まあ方針決めるとかあるんでしょうけども、いわゆる中間管理職の仕事ですね。中間管理職の仕事、特にオペレーション関係のはですね、もうそれほとんどいらないんじゃないですかね。まあこうなってくるとそこも一人いなくなりますね。あと三つ目はですね、その IoT なんですね。IoT、物のインターネットってのは、これはいわゆるセンサーなんですよ。こうセンサーがどんどん広がっていきますとね、これはまた人いらないんだね。こう、皆さんどこの場所でもいわゆる記帳ってしますよね。例えば伝票持ってて伝票書いて渡すとかですね。あるいはなんかこうサインもらうとかですね。ひたすらこう仕事ってこう書類とか伝票で動くじゃないですか。今それがね、実際の紙ではなくて、その電子上であったとしてもちゃんと伝票ってありますよね。でもこの IoT ってのは基本的に伝票がいらなくなるんだよね。自動的にその測定し、自動的に記録してくれるわけですよね。まあ言ってみればなんか、普通にこうなんか動いてるだけで全部その記録できていて、でその結果もすぐわかるようになってるという、実に便利なもんですよね。 だからこれもなんかその全く新しい、それこそテレパシーの開発とか言ったらね、なかなかセンスはないでしょうからね。あ、テレパシーはさすがに、今の IoT でも測れないかもしれませんがね。人がどこに動いたとか、重さは何キロですとか、温度は何度ですとかね。あるいはなんか契約書に従ってちゃんと行動したかどうですかの判定だとかですね。それぐらいのところはですね、それは様々なセンサー組み合わせれば十分におそらくできますよね。そうするとなんかそういう事務管理の仕事も、あれ随分いらなくなりますよね。事務管理も全自動化していきますから。そういうふうに考えてくるとですね、このブロックチェーン、AI、IoT、3つ入ってきたときですね、それは本当に第三産業から人はいらなくなっちゃうわけですよね。で、まずこの失業対策っていうのも、ですからもう今実際始まってんだと思うんですね。損保ジャパン4000人削減すると言ってるし、それから三菱 UFJ なんかでも随分その視点を占めると言ってるね。で、そういうのは確かにその不景気でコスト合わないってもあるんでしょうけども、やっぱりこの新しいテクノロジーの導入に伴って、もはや人が不要になったんだっていうところを言ってますよね。こんな感じで、だから、まあ今まで一番硬いと言われていた金融の職業なんかがですね、真っ先にコンピューターに置き換わっちゃうということになってるわけですね。で、どうするかって話ですよね。過去のいろんな例ありますよね。例えば炭鉱が閉鎖になったとか、あるいはその、なんですかね、かつて製造業たくさん人がいて、それから次どっか行ったっていう、こういう状況を考えたときですね、やはり一番その、正しいやり方というのはですね、まずやっぱり自分で先読みするってことなんですね。決して最後までそこにいてはいけないってことなんですね。ミクロベースで見るとですね、そういう変化というのは、実は決して突然来ることではないんです。事前に、調べておけばよくわかることなんです。これ仕事がなくなるぞとか、不景気が来るのもそうですけども、そういう構造的な変化とかイノベーションっていうのは、かなり前から世の中には進んできてます。ですから、ひたひたひたとこう、波が押し寄せてくるっていう様子わかりますから、やはり早く事前に知ってるってことですね。早く事前に知ってれば、数年前からわかっていれば、どうするかって対処は可能だし、対処してる人は世の中いると思いますよ。で、今みたいにですね、ものすごく多く第三次産業全体がですね、こう波に現れてくるとしてもですね、多少時間差があるんですよ。多少業界とか企業によって時間差があるから、まあ人間がその普通に働くのは30年間ぐらいとしたら、30年間ぐらいであるとですね、まあ一世代分ぐらいの差はおそらくあるんですよね。だから、いきなり何もなくなるってことはないはずで、ですからこう、なんて言いましょうかね、ちゃんと事前にこのミクロでですね、様子さえ見ておけば、いきなり何もなくなっちゃうってことは多分ないと思いますよ。でも同時にですね、その、どっかにこう渡っていけば生き残れるかってこととそうでもなくて、やがて全滅に近くなるってことはあると思うんですね。私今30年ぐらい前ですね、外資系の金融機関を勤めてまして、まあ本当にこうなんて言いますかね、いわゆる外資系の金融機関という世界があったんですね。今ですね、まあ、確かに名前は外資系で株主外資系でもほとんどこの仕事の内容は日本の会社と変わらないところが多いでしょう。いわゆる外資系の金融機関という独特のこの組織っていうのは今なくなっちゃったと思うんですね。日本の中でね。だからそういう昔の映像を追っかけてる人ってもう仕事の場所って今ないと思いますね。金融機関ってみんななんか同じような形になっちゃったと思うんですね。あるいはなんかその農業なんかもそうだと思うんですけども、昔の村落共同体を中心にした農業っていうのは次第に小さくなってきてますよね。村落共同体ってのはなくなってきて、もう兼業でやがて自分の食べるものしかいらない人たちと、あるいはその、ちょっと規模を大きくしてですね、地元の農協にも頼らないで、で、よその人たちと消費者なんかが直接つながる。そういうなんかこう外に開けてやっていく本格的な農家とどんどん分かれていきましたよね。だからこの村落共同体的な昔の農業をやりたいと言っても、っていうかやりたいというかその世界はもうないって言っていいと思うんですよね。だからこんな感じで、やはりそのミクロで見るとですね、やっぱりないもの多いと思いますね。そしてやっぱりここは、自分で腹くくって、今自分が持ってない能力の開発をするしかないってことですね。結局選択肢から言って、今の自分が見てる範囲では、どこにも選択肢がないってことだけはわかると思うんですよ。あのうちね、こうなんか狭い感覚で言っててね、今昔ながらの発想でやってて、その中で選択肢選んだってどこにもないと。 多少あるとしても、まあ、長くて30年だね。長くて30年で、今はもっと短いんじゃないかと思うんですよ。で、どうにもなんないから、ここはもう自分で突破口を見出すしかないってことですよ。安心安全な人生で、何もリスクを犯さないで、じっとして体制に従っていくことが一番重要だなって生き方そのものが否定されたんだと思ったらいいと思いますよ。それはもはやどこにも成功をもたらさないし、そういう考え方ではどこにも成功の道が見えないんですね。例えばその第三産業すら難しいってことになるとですね、これやっぱ個人の才能とか持って生まれた能力を引き出して磨いていかなきゃダメなんですね。こういう能力は実はみんな持ってるんです。様々な分野で持ってて、その持ってんだけども、その生かし方がですね、大事なんですね。必ずしもみんなが今我々にやってるようなライフスタイルに合うような能力を持ってるとは限りません。ハンデをしたようなですね、昔の行員さんのように時間で管理されるような、そういう世界の生き方に全ての人が合ってるわけでは全くなくて、実に多様な生き方ってのがあるはずですから、もうこうなったら社会の束縛がバーンと外してですね、あらゆる生き方 OK ですよと。その代わりどんな分野でもその人の能力は発揮できるようなチャンスをものにしようねと、お互いその居場所を確保しようねという大きな社会の動きを見せていけば、やがてみんなどっからそれぞれですね、こう居場所が見つかるわけですね。それってまるで自然林、天然林と人工林ってありますよね。人工林っていうのが、まあ、手入れしてないと崩れていくじゃないですか。ね、人工林が、要するに、杉とも、ヒノキでもですね、ぶっ壊れていきますよね、林がね。台風で壊れたり、地滑り起こしたりしてね。だって人工林で手入れしないと崩壊するんじゃないですか。今、ああいう状況なんですね。で、人工林が崩壊すると、次、天然更新って起きるんですよ。もう一回そこに、実はその自然の木が生えてくるんですね。それまで実は非常に危険な時期があってですね、山崩れを起こしやすくなるし、洪水を起こしやすくなるし、非常に危険な時期があるんですが、やはりいずれ天然更新って行われるから、やがては自然の森に戻ってくるんですよ。ちょっと時間かかるんですけどもね。だからまあその間雑木植えたりしてやれば随分いいと思うんですよ。結構雑木って育つの早いですからね。だからこの天然更新っていうことになってくると、それやっぱりその中の、なんて言いますかね、様々なその相性で、どこにどの木が生えるか決まるわけですね。それはもうなんか偶然みたいな世界で、地形に沿ったやり方で、なんて言いますかね、どこにみんな同じように杉やヒノキの苗を植えればいいってもんじゃない。だから、この第三産業までダメだったっていうことは、我々のこの働く世界全体が、いわゆる人工林の世界から、天然林への、その天然更新の時期に入ったというふうに見ていいと思うと、見ていいと思うんですね。だからみんなそれぞれに居場所を見つけなきゃいけないんですよ。ありとあらゆる仕事があって、ありとあらゆるライフスタイルがあると。みんなそれぞれどっかにね、自分のね、その能力発揮できる居場所があるはずだから、それを見つけるために走り出せということですね。で、それを社会が支援するっていうのが一番正しいやり方なんですよね。だからその、本当にその、もっと家族だとか小さな会社単位で言ったら、余裕があるうちに何でもやらしておくべきですよ。とにかく枠はめないでね、子供や若い人は絶対枠をはめないでね、何でもやらせるべきなんですね。何でもやらしていくとですね、どっかで光るものがわかるんですよ。で、その光るものっていうのは、むやみに金かけてやるもんじゃないから、やっぱり自分の能力に相当依存したものなんですね。相当それが、いわゆる社会全体が天然更新になっていった時に、自分の居場所を見つける非常に大きな力になると思いますよ。そういう、なんて言いますかね、苦しくても自分で考え、自分で行動していくということをやっぱり若いうちからやらせるのは、これ一番確実なやり方で、それをやらせないで、型通り、マニュアルに従ってこうやってくれれば金払いますよってことをやってると、一番最後に今申し上げたような、ルール申し上げたような、巨大な壁にぶち当たってしまうんですね。だからやっぱそれはね、根本的に今までのやり方、多くの場合間違ってたと思いますね。ですから、もうこれやっぱりその時間との勝負になってきたんで、やっぱりまず意識改革していただいて、で、その能力開発ってのはきっかけが大事です。知っていって見てやってって前から申し上げますよね。知っていって見てあってってやってですね、もうギリギリだ。もうダメだっていう時に大体なんかね、縁が生まれるんですよ。あれはドラマチックですよ。どんな人でもね。20年前の、金融危機の時なんか本当にそういう人たくさんいましたからね。知っていって見てあってをやって、そしてなんか縁があって能力が開く。その間に自分自身も家族もみんな大きく変わっていくという世界ね。人工林の中の整然としたような 仕事の仕方から、生活の仕方から、天然人のような、ものすごくその、まあ、混沌としてるんだけど、ものすごく生命力溢れる姿に変わっていくわけですから、自分自身も相当変わらなきゃダメなんですね。そのあたりのところをなるべく早くですね、経験することが一番のこれは生きる道だと思いますね。まあこういうのをね、国の方でやればいいんですが、まあちょっと政治家にはね、当てんできないんで、当面みんなで頑張っていくしかないんだろう、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、AI 失業時代を生き抜くためにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。